ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本典彦のラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、で今日はですね、前回に引き続きましてですね、300名の経営者のコミュニティを、運営されていらっしゃいます株式会社キーマンズ .com の大井さんにお越しいただきましてですね、今日もまたお話聞かせたいなというふうに思っております。で今日のテーマは波長の合う仲間とビジネスをしてマネタイズをする方法ということでですね、前回波長の合う仲間をどうやって見つければいいかというのをお話しいただいたんですけども、今日はその波長の合う仲間が見つかったら、じゃあそういう方々と一緒にビジネスをしてどうやったらマネタイズすること、お金にしていくことができるのかというところですね、こういった具体的なビジネスのところについてもね、今日はお話しいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではじゃあ大井さん、今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、では改めて大井さんの自己紹介をまたよろしくお願いいたします。
はじ、めまして、2回目様ですかね。株式会社キーマンズ .com 代表取締役をしております大井博文と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。で今日はですね、大井さんはご自身の経営者のコミュニティもね、多くの方が本当波長でつながるっていうのをね、前回お話しいただいたんですけれども、今日はこの波長の合う仲間とビジネスをしてマネタイズをする方法ということをね、お話しいただくというところなので、これについてちょっとお話しいただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
結論から言いますと、
はい、
はい、売り物を捨ててください。
おお、
何言ってんだって思う方いらっしゃるんですけど、売り物なんかなくしたらおめえ売れていいじゃねえかって思う方いらっしゃると思うんですけど、でもこれリサーチをするには非常に必要な重要なスキルです。はい、売り物を一旦外すということです。はい、私がよく例え話するんですけども。停電が起きた時に皆さん懐中電灯をね、つけて照らして部屋を明るくしたりしますよね。この懐中電灯が皆さん、ビジネスだと仮定しますと、懐中電灯本体が皆様自身です。で、中身に乾電池が入って、乾電池を入れて、スイッチをオンにするとパチって光りますよね。この光照らす、これがプレゼンテーション、商談です。はい。ですから皆さんの商材が乾電池で、懐中電灯が皆さんで、光がセールスです。これいきなりですね、暗闇でパッて照らされたら、皆さんどうですか？眩しいってなりません？
なりますね。ちょっと逃げちゃうかも。
逃げちゃうんですよね。照らされたら、ちょっと待って、見えないから、眩しいって。足元だったらまだわかるけど、みたいなね。でも足元照らしてもこれ商売にならないわけですね。はい。光を照らすっていうことがセールスですから、そうなると相手を照らさないといけないです。で、これがですね、いろんな営業をやってきて、私気がついたことですし、世の中のトップセールスマンや営業が長けてる人は、照らさないんですよ。はい。なぜかっていうとですね、暗闇も目が慣れてくるからです。はい。目が慣れてくるまで光を照らさないんですね。で、照らさないってことはどうするかっていうと、乾電池を外せばいいんですね。
はい。
皆さんの売り物が乾電池。と例えてます。この乾電池を自分から外すっていうことをしますと、スイッチをカチカチ入れても光らないんですね。で、だんだん見えてきます。そうすると相手は不安と恐怖で、今停電ですよね。喋ってくれるんですね。悩みを打ち明けてくれます。そうですね。どれぐらい続くんですかね、この停電ね。会話し始めます。でも安心してくださいね。治らなかった停電ってないですから、とかね。相手を安心させて、一切乾電池の話をしない。でも相手が悩みをどんどん打ち明けてきてくれて、あ、そうですか、そういう悩みですか。あ、そうですかって散々悩みを聞いた上で、 こちらがメモしたり、記憶したりします。で、いざ、停電が治るか、治らなくても、一切、一旦自分の乾電池を戻してみました。で、違うとこ照らしたときに、あれれ、今、目の前にいる相手の悩みは、この乾電池の光では解決できないなって、結構、ですね、思ったときに、自分では解決できない悩みを相手がおっしゃるわけですね。この時に、はっと気づく方は、二手に分かれます。ああ、もう見込みじゃないや、って言って、その場を去る人。もう一人は、この悩み解決させてあげたいな。私では解決させられないから、私の知り合いに声かけてみよう。で、波長を合う人に声かけます。ねえねえ、こういうこと困ってるらしいんだけどさ、助けてあげられないかな。私じゃ無理なんだよね。で、声かけられた人が、あ、わかりました、行ってみます。悩みを解決してあげる。そしたら、私が悩みを解決したわけではなくて、私の知り合いが、私の仲間が解決して差し上げたということになります。大体これ皆さん実験していただきたいんですけど、本当に自分の売り物を外して、相手の悩みを真剣に聞いたときにですね、自分の持っている商材で解決できる割合って、まあ2割がいいところですね。8割は解決できません。本当に聞いたら。そんな万能な人いないってことです。だから、困った人を解決する、悩みを解決するために、自分ではできないことをサポートしてくれる仲間がいればいいんですね。だから自分ができないことをやってくれる人です。なので、できないことをずっとできるようにしたら、これストレスになりますので、できないことはできない。その代わり、できないことをやってくれる仲間を作る。波長の合う人。そしたら、その人が自分と会った相手の悩みを解決してくれるわけですね。そうすると、その人は喜んで、その人に直接お金払いますね。ありがとうって。で、この人はありがとうって言って、あ、おじさんありがとうねって言ってくれると、その方の波長の合う人が私のところに来るわけですね。で、まあ私は悩み相談の窓口みたいなもんですから、はい。皆さんが悩み相談の窓口になればいいんじゃないかなっていうのが私の発想ですね。それが仲間と一緒、波長の合う仲間と一緒にマネタイズをするコツです。
ありがとうございます。ネハさんいかがですか、今聞いてて。
いや、なんかすごいイメージしやすかったです。私の中ではなんか色鉛筆とかそんな感じでイメージされて、なんか自分の色って何色だろうって。でもその相手の方が求めてる色が自分では持ってない色だったら、やっぱどうしようもできないし、うん、だったらやっぱり周りにいる仲間、他の色に助けてもらうってすごく大事だなって思ったし、なんかその自分自身だけでやっていこうっていうのはなかなかやっぱり難しいけど、そうやって波長の合う仲間っていうのが周りにいるだけで、きっとなんか大きく広がっていくんだろうなっていうのがすごくイメージできたので、すごい勉強になりました。
ありがとうございます。今の色鉛筆の例えいいですね。
いつかよかったです。
よろしいですか。
あ、ぜひぜひ。
ありがとうございます。もうね、アナログ人間ですからね、もうね、懐中電灯くらいしかね、相手が出てこなかったです。そうですね。色鉛筆、いい表現されますね。さすが。
ね、でも本当にね、なんかやっぱり、もうそういうね、なんか営業の人とかね、まあ、企業家さんとか経営者さんでも、やっぱ自分の商品をちょっと一回その捨てるって、すごい勇気いることだと思うんですよね、うん。やっぱどうしてもみんなね、自分の商品をやっぱ売りたいとか広げたいとかっていうのが、どうしてもね、先に立っちゃうから、ね、でそれありきでやっぱ考えてしまってると、やっぱりね、なんか視野が狭くなってくるというか、でもそこをなんか一回外すことで、なんか逆に気軽にお客さんから、その相手の方の悩みをやっぱり聞く存在になれるっていうところが、なんかそこがすごくね、大切なのかなっていうのは、なんかお話聞いてて思いましたね。
さすが、もうフォローの達人ですね。
はい、いえいえいえ。
さすが。
ね、いや、でもね、そこはやっぱり大事ですよね。だから、どうしても売ろうみたいな感じになっちゃうとね、うん、なんか関わる人もなんかちょっと嫌になってきますもんね、なんかね。
そうなんですよ。これ、皆さんですね、プライベートでは自然にやってらっしゃるんですよ。
うん。
あと、途端にビジネスでお金が絡んだ瞬間にできなくなります。
うん。そうですよね。で、
普段何を皆さんやってらっしゃるかっていうと、大切な人に何かプレゼントするとき。
はい。
はい。ね、もう坂本さんなんかの奥様に多分毎日何かプレゼントされてると思うんですけど、
い
い。そのプレゼントって、実はプレゼンテーションの語源なんですよね。プレゼンって皆さんよく言います。あれプレゼントが語源です。
うんうん。
だから、お届け物です。ということは、届ける相手が 何を欲してるかが分かんなかったら、どんなに高価なものを渡したって喜ばないんですよ。
うん。
うん、楽しんでいけないです。うん、本当にねぎらいたい、楽しませたいと思ったら、その方が何で楽しめるのかっていうのをヒアリング、リサーチしないとですね、
うん、
正確なプレゼントが渡せないですよね。
うんうんうんうん、
でプライベートでは皆さんそれやってらっしゃるんですけど、ビジネスになった途端に、まあ大体こんなものが欲しいかなって言って、
うん、
こうかなって、ね、プレゼンしちゃって、
うん、
でそれで断られました。いやいやいや、嫌われちゃったみたいな、ね、いやそうじゃなくてみたいな何が欲しいかを最終的にもうずっと聞いてないだけの話なんですよ。だからよく言うんですけどね、いらないには2種類あるって言って、あの二度といらないか、もしくは今はいらない、その見分けがつけば、別に自分が傷ついてると思ったらそれと違いますよ、タイミングが悪かっただけですよ、
うん、
いつ頃だったらいいのかなっていうタイミングを聞き直せばいい、
うんうんうんうん、
まあプライベートで皆さんやってらっしゃることが、
うん、
はい、ね、12月誕生日の方なんかね、大体ね、クリスマスと一緒にプレゼントになっちゃったって子供の時の経験が多いと思
う
けど、
うんうん、
分けてよっていうね、
うん、
親の事情で一緒にしちゃうみたいなね、
はい、
よくあるなんですけど、これもプレゼントのね、プライベートでは別々でやんないと子供なんかへそ曲げるし、
うん
うん、分かってたらやってる親御さんいらっしゃると思うんですけど、
うん、
これと同じじゃないかなっていうのが、まあビジネスでも同じかなと思うんですね。
いやでも本当に大事ですよね。やっぱり相手のね、そのニーズというかね、なんかそこを本当に人としてちゃんとね、聞いていくっていうところが仕事にもつながってくるっていうところですごく大事だなと思うんですよ。で、ちょっと大井さんにね、ちょっと聞いてみたいなと思ったのが、あの大井さんはね、そのね、波長がね、合うっていうのをすごく大事にされてらっしゃると思うんですけれど、そこをなんかやっぱその波長っていうところの、なんか、なんでこの波長っていう言葉になったのかなっていうところも含めて、はい、ちょっと教えていただけたらなと思ったんですけれども、はい。
ありがとうございます。理由は2つありまして、
はい。
1つはですね、企業、このキーマンズを立ち上げる前にですね、いろんな、商材の販売のお手伝いを、いろいろ支援させていただいてきました。その中で、報酬が高い、今、インセンティブが高いものだったり、うん、安いものとかね、いろいろあるわけですけど、
うん、
もう高いものをね、ついつい選んでしまった時期があったんですね。
うんうん、
1台売ったら何百万、それのフィーが何パーセントみたいなね。ですけど、物自体はいいんですよ。社長もいいからです。だけど、なぜか心の中で違うなと思って、お手伝いしてました。そうすると、要はですね、波長の合わない人に対しても、売っていかなければいけないみたいな流れになってたのが繰り返された時に、だいたい1年、だって大体秋口ぐらいにバタッと倒れちゃうんですよ、私。1週間に飲みます、うん、熱出て。流行り病ってやつですかね。風邪ひいちゃう。で、2週間ぐらいぶっ倒れて、で、そこで気がつくね。
うん、
なんかこの仕事をやって、なんか心が喜んでなかったなとか、
うん、
ちゃんとリサーチした上でやってなかったなとか、
うん、
それが繰り返されて、さすがに、40歳超えた頃にですね、学ぶわけですよ。もうそろそろ自分に正直に生きようって、波長の合う人とだけ仕事してこうって、思って、それが研究のきっかけですね。はい。波長というものを調べ始めたのはそこです。で、二つ目の理由は、その今までの営業経験の中で、いろんな女性の方々にですね、いろいろアポイント営業とか、テレアフォンアポイントとかですね、アポイントごとを女性にお手伝いしていただいてた経緯がいろいろありました。で、なぜかわかんないんですけど、女性が周りにいるケースが多くてですね、女性経営者とかですね、上司、部下、お客様、女性が多いということが、他の人と話をしているときに、私は当たり前だと思ってたんですけど、いや、大井さん、それ女性周りに多いねって言われたんですね。あ、そっか。言われて気がついて、で、困ってる女性の方を何とかケアしてあげたいって、なんか思い始めました。それもちょうど40歳超えた頃です。
うん、
人生半分だとしたら、なんかこの後半の人生は世の中のために役に立ちたいってちょっと思ったんですね。
うん、
で、女性をどうしたら笑顔にできるかって考えた時に、女性の特徴、長所ですね。いいところ。男性にはなかなかない。男性でもね、お持ちの方いらっしゃるんですけど、たまに。だけど、ほとんどお持ちじゃなくて、女性の方が長けてるところが、如実にあるんです。それは、 あの人ってちょっと生理的に合わないなとかね、女性普通に平気でおっしゃるんですよ。うん、男性から聞くとね、もうありえないんですね。うん、すごいなって思っちゃう。男性を我慢して合わない人もね、こうやって合わせるのが仕事みたいな感じで我慢してやった。女性はね、あの人たちは合わない。うん、私違うのって、ね。何を思ってなんでそんなこと言うんだろうって。その直感力とか、もう右脳ですよね。これがめちゃくちゃ女性の方が男性より長けてるっていうのが、まざまざと分かりました。なので、女性こそリサーチをもっともっと、得得していただいたら、逆に言うと女性の経営者が増えるなと思いました。
うん、うん。
はい。なので、波長が合うということを、調べるきっかけは、女性の経営者を増やして、そうそうですね、ご結婚されてたらお子さんがもしいらっしゃったり、ご主人がいらっしゃったりすると、女性が笑顔だとですね、家族円満になってくるんですよ。で、お子さんを、お母さんの顔色よく見てますから、で子供の笑顔が増える。そうそう、平和の世の中になる。この平和の世の中を作るために、波長っていうのを女性に知ってほしい。
うん、
それが、私がこちらの keymans.com を立ち上げた一番の理由です。はい。
すごい。いや、ありがとうございますね。すごい。いかがですかね、朝の話聞いてみて。
いや、なんか、確かにって今聞いてて思ったのが、やっぱりなんかその女性って、その学生の頃から、やっぱなんかこう、気の合う仲間とこうグループを作って過ごしてたりするし、あの子とは合わないとか、あっちのグループとはちょっと違うみたいなことを、やっぱなんか若い頃からやってる、無意識的にやってるのかなって今、聞いてて確かにって思っていて、なんかそこの延長線上がそうやって波長っていう部分にリンクして生きてくるんだなと思うと、なんかすごい面白い仕組みだなって、なんかそういうふうに紐解いたことがなかったので、なんかちょっと初めて気づいたっていう面白さがありました。
ありがとうございます。はい。今までは気がつかなかったことがですね、ふと視点を変えたら、いろいろ女性に教えてもらってたってことですね。はい。それが、それをビジネスに変えたときに、要はですね、困ってる人を助けるっていうことが、まあビジネスの、その目的だとすればですね、困ってる人を助けるんだっていうこの思いと、あと困ってる人の悩みを聞き出すためにはどうしたらいいかっていう、まあ技術的なこと。はい。ですから、まあその、リサーチっていうのは、相手の悩みを聞きながら波長の合う人を見つける。ができると、うん、結果ビジネスになっていくっていうのは困りごとが解決できるからビジネスになるっていうことですね。はい。それを皆さんにはお伝えできたら嬉しいなと思いますね。うん、
いや素晴らしいですね。なんかいや僕もね今大石さんのお話聞いてて、いや本当にね、まあ、ご自身がねやっぱその波長の合わないねお仕事とか営業でねなんか利益率が高いものを売るっていうね、まあ、これまあ多分誰しもが一度は通る道なのかなと思うんですけれど、やっぱりでもそこをねやっぱ繰り返しやってる時にね、なんかそこで自分の本当の気持ちにね気づくか気づかないかって大きいのかなと思うんですけど、ね、大石さんはやっぱそこで自分の気持ちにやっぱ正直にねありたいっていうところに気づかれて、ね、そういうね、波長っていうのを大事にされて、であとはやっぱね、周りに女性が多かったというところで、僕も結構、やっぱ女性にはすごく助けられてる、星を持ってるなっていう気はすごいしてまして、はい。周りね、うちのスタッフの方とかもね、女性の方が伺っていただいてるんですけれども、でもやっぱそういうね、なんか、まあだからこそその波長をね、合わせていくっていうところが、なんか皆さんのね、エネルギーが合わさって、大石さんのお仕事にもね、応援してくれる、そういう仲間の方がたくさん増えていらっしゃるのかなっていうふうに思って、なんかすごく勉強になったなって改めて思いました。
ありがとうございます。本当に日々、私のね、お客様である会員さんに、本当に感謝してまして、毎朝ね、神棚に手を合わせるんですけど、その時に名前を皆さんの名前言ってると本当に何十分かかっちゃうので、
うん、
顔をですね、思い浮かべます。はい。うん、で、顔を思い浮かべながらこうやって、こう、毎朝ルーティーンがあるんですけどね。
うん、
そういう波長を整えて、まあ、ねぎらうというかですね、本当に感謝してますっていうことを、言葉に出すのは一番いいと思うんですよ。で一番いいのは行動に起こすことだと思うんですけどね、
うんうん、
でそこまでなかなか全員分できないなっていう時はやっぱりいつも心の中で思うようにしてます。そうするとやっぱりふっとね連絡があるんですね。でそれってやっぱ虫の知らせとかって昔の方はよくおっしゃったと思うんですけど、それが波長なんですよ。この電波として飛んでいくんです。 で、これが結構物理学の量子力学の世界ではかなり証明されてきてる、あの、分野なので、まだまだ私はそのジャンルを勉強してますけど、お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ私に教えていただきたいです。
うん、
で、皆さんに教えていただきながら、あ、それ知りたいよっていう人が集まってくるようなオンラインサロンをですね、この春ぐらいにあのリリースしますので、ぜひそこでもいろいろお詳しい方、ぜひ、あの、お知恵をね、お貸しいただけたらなと思いますので、皆さんでもっともっと、あの、幸せな方が増えたらいいなと思っています。はい。
ありがとうございますね。やっぱそういうね、波長の合うね、そういうね、もう本当全部ね、紐解いていくと波になりますからね、量子力学とか。いくとね、なんでまあ人もね、振動、ね、声出すとかもね、振動ですからね、全部そのね、振動がつながって、ね、より良いご縁がつながっていくっていうのはすごくあるかなというふうに思いますよね。はい。ありがとうございます。ネハさん、どうでしょう、ここまで聞いてみて、はい。感想いかがでしょうか。
いいですね。なんかこういう人たちと一緒にって言葉にすると、やっぱりそこにね、ヒットして、あ、私行ってみたいとか、あの、思って、そこにまた集まった人たちが楽しんで、それを楽しいが大きくなっていくっていうのが、なんかこれから、なんかどんどんそれが大きくなっていって、広まっていったら、すごく楽しそうと思って、それこそなんか人生楽しいんだなって言えるものにつながっていきそうだなと思って、あの、聞いていてすごいワクワクする未来が見えて、とっても楽しいです。
本当ですか？ありがとうございます。涙が出てます。嬉しいです。
ね、ぜひぜひね、あの、大石さんのこの波長のね、合う仲間のね、輪がどんどんどんどんね、さらに広がってね、あの、日本とか世界がより良くね、なってくれたらな、っていうふうに思います。はい。はい、あの、大石さん、最後にね、あの、ご案内があるかと思いますので、はい、ご案内の方よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。あの、波長が合う、まあ、ビジネスのその、組み立てとか、いろいろその、まあ、商売としてどう波長をうまく活用していくかっていうことを日々研究しておりますので、そういうものを、あの、月1回、皆さんの前で発表するような場があります。これは、あの、昇流会といいまして、秋内の流れの会とかなんですけど、この昇流会というのを毎月1回オンラインで、あの、昼間1時間から2時間ぐらいでやっておりますので、こちらの方、もしご興味お持ちいただけた方はですね、ホームページから昇流会っていうところを辿っていただくと、開催日とか、申し込みとか出てきますので、ぜひ、一度ご参加いただければと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひぜひね、あの、また皆さんもね、つながっていただけたらなと思います。はい、それではですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは、大石さん、ネハさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。